ラジオ府中図リスターの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声などをもとに放送をお送りいたします。今週は小中学校における特別支援学級の教育指導に関する話題についてお話しします。5月3日付読売新聞に、特別支援学級で学ぶ知的障害、情緒障害のある小中学生の5割ほどが授業の半分以上を通常学級で受けていることが文科省の初の調査で分かったと報じています。この記事によると、文科省は全国の各教育委員会宛てに、障害の特性や心身の発達に応じた指導を十分に受けていない事例があるとして、特別支援学級での半分以上を目安に授業を行うよう求める通知を出したということです。この調査は10道府県市の公立小中学校から抽出、988学級5658人の状況をまとめたそうです。この記事では、調査の結果、特別支援学級に在籍する児童生徒で総授業時数の半分以上を通常学級で過ごしていた子どもの割合は、小学校で 54%、中学校で 49% とあり、小学校3年生以上になると67から72%に増えているということです。また、この調査によると、算数と国語以外の教科は通常学級で指導するなど、カリキュラムが機械的で画一的、知的障害の児童生徒の多くの教科を通常学級で授業している、通常学級での授業で通常学級の担任だけが指導して十分な学びが得られていない、保護者や本人に学ぶ場の選択肢を説明をしていないなどの課題が浮かび上がったというふうにしています。記事では、文科省は通知で、障害の有無にかかわらず共に学ぶインクルーシブ教育の重要性を指摘しつつ、障害のない子どもとの交流にのみ重点を置いて通常学級で授業を受けさせることは適切ではないと指摘して、一人一人の教育的ニーズに的確に応える指導を求めているとしています。私も情緒障害児童に対する教育支援について、市議会で固定学級の創設を求める一般質問を行いましたが、今回の記事を見て、府中市の特別支援教育について、文科省通達が実施されているかどうか、大変気になるところです。さらに5月7日付の東京新聞によると、文部科学省の検討会議がこの3月、全教員が採用後10年目までに特別支援学校や小中学校の特別支援学級を複数年経験するなど、学校間の人事交流を進めたりするよう求める報告書をまとめたということです。この記事では、特別支援教育を受ける児童生徒が増えており、教員の専門性向上を狙うが、現場からは教員の絶対数が足りず、人事配置だけでは解決はしないという声もあるということを記事にもあります。記事の分析によると、特別支援教育を受ける児童生徒の増加に教員の配置が追いついていない現実があるとして、文科省によると、昨年5月時点で特別支援学級の教員の 17%、支援学級の担任教員だと 24% が臨時的任用の非正規雇用であると、支援学級の担任が専門の教育免許を持つ割合は 31% にとどまっているとしています。一方で、現場の教員の方からは懐疑的な声も上がっているそうで、通級指導を受け持つ都内の女性教員は、人を増やせないから一般の教員でカバーしようという考え方、実施は 教員の増員というのが大前提だと訴えていると話をしています。私もインクルーシブ教育の考えを全て否定するつもりはありませんが、安易に人を増やせないから一般の教員でカバーしようという考え方がこの背景にあるなら賛同はできません。特別支援教育については、子どもたちの未来将来に関わることであって、大変重要な課題であり、今後も取り上げていきたいと考えています。今週は特別支援学級の教育指導に関する話題について、話をさせていただきました。有機リオのホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機リオで検索してください。有機リオは府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。